今からですね、パソコンをその武器にする方法について話していきたいと思います。で、武器にするって言っても、なんかこう持ち上げて、硬いところで誰か殴ってやっつけるとか、そういう武器じゃなくて、思考の武器ですね。考える、そういう重要なツールにするための方法っていうのを話していこうと思います。で、まずちょっと聞きたいんですけども、この今音声を聞いてるあなたは、パソコンって結構得意ですか？それとも苦手って感じますかね？で、もし苦手って感じてたりとか、あとはそのパソコンが武器になるっていうよりは、ちょっとなんか聖書、綺麗に書くときだけ使う道具っていう人はですね、おそらく実はたった一つのことをやるだけで、ものすごくそのコンピューター技能が上がっていく可能性があります。で、それは何かっていうと、実はですね、タイピングですね。このタイピングのソフト、速度を上げるだけで、まあ、もうちょっと言えば、詳しく言えば、文字をこうペンでノートに書くよりも書く方が2倍ぐらい早いっていうか、まあ、2倍早いはだいぶ早いですけども、それ、まあ、書くよりは基本的に早いっていう状態。しかも書くときにもう、キーの位置がどこだったかとか、もう完全に考えなく済んで、思ったその今頭の中にあるものをそのまんま吐き出せるようにタイピングできる、そういう速度と正確性を、持つことができれば、それだけでものすごくそのパソコンが武器になるんですね。で、例えばもしそんだけ早くその打つことができたら、モーニングページーズっていうワークがあるんですけど、これ何かっていうと、考えたりすることが結構仕事な人とか経営者とかにすごい人気があるんですね、アメリカでは。で、僕も少しやるんですけども、とにかく、A4 に4枚ぐらい頭の中にある浮かぶ思考をただただ文字に起こすっていうことなんですね。で、基本的に手で書いた方がいいって言われてるんですけども、ちょっと面倒くさかったりするんですよね。で、そこで、20分間ひたすらもうすっきりするまでキーを叩いて、で、今思ってることをずっともうひたすら吐き出す、字に書いて吐き出す。で、タイピングだとそんなに手で書くより疲れないし、すごいスピードで書いていけるんですよね。で、書いてった文字がきれいに表示されてるから、こう読み直しながらどんどん書けるんですよ。で、本当騙されたと思って、これタイピングが速くなってやってほしいんですけど、これを1週間とかずっと続けると本当にスッキリするんですよ、頭の中が。で、書いているうちにどんどんアイデアが湧いたり整理されたり、自分のこう内面を振り返ったりすることができるんですね。でも、これはもうタイピング速度が速ければこういうことができます。で、あとはもう普通に考えて、パソコンの中で、これ今の時代ですね、例えば何か仕事をしようと思ったら、メールを使って何か情報のやり取りしたりしますよね。で、さらには今だとチームで働いている場合はテキストチャットって言って、まあ言ったら LINE とかの企業版、チーム用みたいなのがあって、 LINE ではなくて何か違うソフトで、 LINE みたいな気軽なやり取りでチームでこうペチャクチャこう情報交換したりするような、まあ有名ないろんなサービスがあります。で、こういうのは全部基本的にテキストなんですよね。だから、文章を打つのが遅ければ、もうこのテキストでのやり取りでもう時間がかかってしょうがないと。でも、もし早かったらもうタタタタって打ってパンって送ったら、しかも最近のソフトって今誰々さんが入力中ですとか出るんですよね。で、それがあまりにも遅いとイライラするじゃないですか。なので、そこ早くすぐ打ってやり取りしてとか。で、あとはさっきのそのモーニングページーズっていうのをちょっと何回もやると、こうアウトプットする、自分の思考をそのまま吐き出すっていうのは慣れてくるんですね。そしたら、まず何か講座を作ったり、何か文章のアイデアを出したりとか、講演のレジュメを作ったりとか、そういう時にまずいいとか悪いとか置いといて、テキストでダーッと自分の考えている頭の中のやつを吐き出して、それを印刷して、 横に貼り出したりとかして、またそれを見ながらまとめていったりとか言って、すごい仕事のスピードアップがとにかくできるんですね。タイピングができれば思考力の助けになるだけじゃなく、仕事のスピードアップも全般的に全部できるようになるんですね。でだから本当にタイピングが速くなるだけでもう、もうあらゆるところにいいことがあります。でさらにですね、その面白いことにですね、タイピングが速くなってくると、キーボードショートカットキーっていうのが実はあって、例えばテキストのここからここまでを選択してっていうのも、なんかマウスでこうマウスに持ち替えてこうグーってクリックして選択して、でなんかダブルクリックとかなんか右クリックとかしてコピーとかカットしてなんかまた持ってってとか、なんかややこしいですね。ああいうのはキーボードだけでできるんですね。実は例えば、Mac であればコントロール E って押すと行の最後に行くんですよね。でコントロール A って押すと行の先頭にパンって移動するんですよ。でコントロール N と P でこう上行ったり下行ったりするんですよね。でコントロール K って叩くと今いる行をこうカットできるんですよ、パサッと。で違うとこ移動してコントロール Y って押すとそこにペタッて貼ったりとか、そういうのができるんですよ。すごい便利じゃないですか。でこういうショートカットキーを覚えるとものすごいまた早くなるんですよ、いろんな仕事が。でキーボードを使ってなるべく仕事するっていう風にする、そのキーボードショートカットキーとか言うんですけど、ショートカットキーとかを覚えれる余裕が出てくるんですね、キーが打つの早くなれば。でさらにもっともっとスピード上がっていくと。で思考の邪魔をしない、コンピューターが思考の邪魔をしないっていう状態になるということができます。でそこでは、じゃあ実際にどうやってタイピングの速度を上げたらいいかっていうことをちょっと話したいと思うんですけども、まあ、まず一つ大事なことなんですけど、タイピング速度って誰でも短期間で飛躍的に上げることができるんですね。これはもうまず大事なことなんですけど、本当に上げることができます。で例えば僕の母親にこの今日今から話す方法を教えてやってもらったんですけども、なんと2週間で下水パタパタ打てるようになりました。で今でも本当に下水ずっと打ってます。で基本的に面白いんですけど、なんかメモ、うちの母親はメモマっていうんですかね、メモを取るのがすごい好きなんですけど、ノートにも書いたりするんですけど、エバーノートっていうのを教えたんで、ちょっともう60何歳ですけど、もうエバーノートとかにメモを書いたりとか、ワードにザーってメモを書いたり、なんか日記とか仕事のいろんな振り返り書いたりしてるんですね。でそれを保存しててっていうことができるんですね。でこう60歳を超えた人でもたった2週間で下見ずに全然打てるようなんですね。しかも結構早いです。でそういうふうにまず誰でも何歳であっても本当に正しく練習したら短期間で2週間とかあれば本当に下見ず早く打てるっていうことができるってことをまずちょっと信じてほしいんですけども、でじゃあ具体的にその方法を教えていきたいんですけども、まずその大事な点なんですけど、実はまずそのホームポジションっていうの、タイピングを練習していくときにとにかくホームポジションっていうのが間違ってるんですよね、ほとんどの人は。でそのホームポジションっていうことをちゃんと理解したりとか、あとは記憶の仕組みとかをちゃんと理解してないから練習方法が間違ってるんですね。で記憶の仕組み間違ってるせいですごい効果の薄いこの勉強方法っていうのをしてしまって、それで結局物にならないってことになったりするんですね。でいくら時間かかってもそういう正しくない方法を使えばどれだけ時間かかっても全く成長しないので、今日はですね、もっと脳科学とか学習理論に基づいた形でタイピングのその練習方法を誰でもそのすぐ取り入れられる方法で教えていきます。でまずタイピングってなんかこう良い覚え方はないです。でまずよく知らない人も多いと思うんですけど、タイピングのこうキーの配列ってありますよね。なんかぐちゃぐちゃじゃないですか。 QWERT って一番上が続いてるし、これ何の順番ってクエリティ配列とか言うんですけど、これって昔タイプライターってありましたね。こう押すとガタガタガタガタガタって言って、あのインクを打っていくやつで、紙がビローンって伸びてって文章を書くタイプライターだったんですけど、実はタイプライターが熟練していくとものすごいスピードで打てるようになって、でこう機械の方が追いつかなくて壊れたりするんですよね。そこでタイプライターがちょっと遅くしか打てないようにわざとキーぐちゃぐちゃにしたんです。それがこのクエルティ配列ってやつなんですね。だから実は覚えにくく作ってるんですね。それがもうその広がっちゃって当たり前になっちゃったんで、実はその人間にとって覚えやすい配置ではないんですよね。別に打ちやすい配置でもないんですよ、そんなに困ったことに。で昔そのもっと覚えやすくて打ちやすいキーボードって開発されたんですけど、もうすでにこっちが広まってるから今更覚え直すなんて嫌だって言って誰も買わなくって全然広まらなかったんですね。まあ日本だと親指シフトキーっていうのをそのなんか作家の人たちは使いますけども、全然違うキーの配列の仕方があって覚えやすくて早く打てるみたいな。でももうほとんどそんなのはもうなんか絶版に近くなってきて、買おうと思ったらなんか何万円かするんですけど、なのでまずしょうがないことなんですけど、これ配列ぐちゃぐちゃなんで、ただいい覚え方とか全くないです。もう機械的に繰り返して覚える配置は覚える以外ないってことですね。で覚え方なんですけど、忘れるより早く復習するっていうことです。で具体的には昔ですけど、エビングハウスさんって人が研究者がいて、ランダムな数字を覚えさせて、でしばらくすると忘れますよね。で忘れた後ちゃんと復唱できるように覚え直すっていうトレーニングをして、その時にどれぐらいその苦労するかっていうのを時間経過とともにこう調査した研究があるんですね。そしたらランダムな数字をこう完全に覚えて復唱できるようにした後に24時間経つと、もう結構忘れてますね。で完全にまた復唱できるように覚えようとすると、だいたいそのなんかすごい苦労するんです、とにかく。まあで大体 40%50% っていうぐらい忘れてるっていうんですかね。もともと覚えようとしたのと比較する、ゼロから初めて覚えるのに比べると、その初めて 100分かかったとしたら40分ぐらいかかってやっと覚えるんですよ、全部復唱できるように。でもまた24時間経ってもう一回やらすと、今度は30分だけ頑張れば復唱できるようになって、でまた次の日って言ったら20分だけ練習すれば全部復唱をちゃんとできるようになっていって、だんだんだんだん覚え直す努力が減っていくっていうことを発見したんですね。でそれをエビングハウスの忘却曲線とか言うんですけど、まあ簡単に言えばランダムな数字も繰り返すとだんだん忘れにくくなって、しかも覚え直すのが楽になるんです。ただ1日経つとすごい忘れるんで、8時間以内とかに実はもう一回復習すると、ランダムな数字を覚え直す努力かなり減るんです。でまた8時間以内に復習すると、覚え直すその努力がかなり少なくて済む。だからめんどくさいと思って、まあ明日やろうって言うんじゃなくて、8時間以内に復習した方がよほど楽っていう、しかも時間も少なくて済むっていうことが発見したんですね。だから実は僕らは小学校や中学校の時って宿題必ず出ましたよね。宿題で、宿題はお家に帰って早く寝るまでの間に早く必ずやってねみたいな感じで宿題出ましたよね。で、あれはそういう研究の成果もあって導入されたんですけども、家帰って寝るまでの間に復習すると覚え直す苦労は少ないんですね。だから早く復習しなさいって言って、次の日の朝やるとかダメですよっていうのはそういうことなんですね。そこでタイピングの練習をする時の第一のこうルールなんですけども、週に1回頑張るんじゃなくて毎日やるんです。毎日で、できたら朝昼晩って言って 30分とかで練習する。そしてそれを2週間連続でする。まあ30分って長いなと思ったらもう15分とかでいいですから、あの朝昼晩ってやって、だ45分ですね、1日45分だけ。そしてそれを毎日2週間一気にやるっていうことです。週末に3時間頑張って、毎週末3時間頑張るとかやっても全然伸びないんですね。でなんでって言ったら、このタイピングのキーの位置はランダムなんで、全くこの意味がないっていうか、いろんないい覚え方は全くないですから、もうやって繰り返す以外ないってことですね。そこでとにかく毎日やる。できたら朝昼晩って練習するっていうことをまずスケジュールにするっていうことです。そしたら逆にですよ、苦労がすごく少ないです。1日45分ぐらいの時間でもう十分早くなるっていうことですね。で、じゃあ2つ目なんですけど、実は楽しいタイピングの練習方法なんてやらなくていいってことです。楽しんでタイピングをなんか練習するっていうソフトいろいろ売ってるんですけど、あれはなんでそんなのをしてるかって言ったら、退屈で仕方ないから続かないから余計な機能としていろいろ続けられるようにしてあるんですね。だから逆に効果が下がるっていうことです。まあ例えばすごい効く、なんかすごい肩こりに効く薬があって、もうそれ飲んだら一発で治るみたいなあるんですけど、もう信じられないぐらい苦いし酸っぱいみたいな、なんか普通の苦味のなんか20倍ぐらい苦くて、例えばでさらにレモンのなんか20倍酸っぱい両方来るみたいな薬だった時に、いくらその肩こりが治るって言ってもそんなの飲めないみたいな、そこで分かりましたしょうがないって言って、砂糖をたくさん投入して、全部でその本当は1錠でいいのに10錠に分割して砂糖たっぷりつけて、でどうぞって渡したら、なんか全然効かなくなりますよね、そういうことすると。それと一緒で、あの楽しく学ぶっていうソフトはもうシュガーがもうたっぷりついて、もう体に悪いみたいな、そんな状態なんですね。だからでそうなるのは続かないからなんですけど、そこはもう2週間だけ朝昼晩って15分ずつやるって意志力を出して決めて、最もシンプルで簡単なソフトを使ってもうただ機械的に練習するっていう風にするとすごく早く身につきます。なので2つ目はとにかくシンプルなソフトを使うってことですね。で、じゃあそうやって準備をしてください。でスケジュール開けてシンプルなソフトを用意すると。でシンプルなソフトは現状で今一番良さそうなやつっていうのはこの音声の下のページか何かにリンク貼っときますので、それを見てほしいんですけども、でじゃあそうやって準備ができてやるぞって決めたら、実際の練習の方法を教えていきますね。でまず最初に、まあ大きく分けて2つの練習をするんですね。で1つ目はキーの位置を覚えるための練習です。でキーの位置をなんとなく覚えたら、すぐに日本語を打って慣れるっていうことをしていきます。まあ具体的にはですね、日本語のなんかランダムな日本語、赤いうへこらとか言って、そうやって順番にランダムなこう日本語が出てくるやつを打つんじゃなくて、本当に使う日本語、なんか朝顔とかおはようとか太陽とか、なんか食べますとかごちそうさまですとか、なんかそういう本当に日本語、使う日本語が出てくるやつですね、それを打って慣れるっていうことです。で実はですね、タイプめっちゃ早い人も英語全然普段打たない人だったら全然打てないんですよ、スピード速く。で面白いんですけど、プログラミングって英語っぽい文字でやるんですね、プログラミングって。でその人たちってじゃあ英語の文章打つの早かったら、英語の文章ではないからやっぱ打つの遅いんですね、ちょっと。でもなんか英語っぽいプログラミングのそのタイプは早いみたいな感じで、本当に自分が普段使う文字で覚える、指の運びを覚えるみたいな。例 例えばおはようだったらこう指の動き連続でやっぱりつながってますんで、その独特のリズム感みたいなのを覚え慣れていくっていうんですかね。そうすると早く打てるんですね。やっぱりそこでまずキーの位置をなんとなく覚えたら、すぐに日本語を打って慣れる。で、日本語を打って慣れていこうとした時になかなかうまくいかないってなったら、またキーをまた覚え直す。キーの位置が曖昧だからって言ってしっかり覚える意識をしてやるっていう風にして、キー覚える、日本語打つっていうのをこう繰り返す、行ったり来たりしながら、どんどんどんどん日本語を打つだけの時間を増やしていくっていう風にしていくといいです。本当にただこれだけです。じゃあ今度はそのキーの位置を覚える方法がすごく重要なんですけども、まずキーを覚えるときにホームポジションっていうのをちゃんとこう意識する必要があるんですね。ホームポジションで、それは何かあったら ASDF っていう、その一番真ん中にキーがあるんですけど、 A が左の小指で、 S が左手の薬指で、 D がその実際キーボードがあったら今やってみてほしいんですけども、 D が中指、そして F が左の人差し指っていうふうに置くんです、指を。そして GH には何も置かずに JKL でコロン、セミコロンって言いますけど、ここに指を置く。で、ここをホームポジションって言うんですね。で、何かキーを打ったら必ずこの位置に戻すんです。U っていうのは、右の人差し指で打つんですけど、必ず戻す。打ったら戻す。打ったら戻すっていうのを最初は徹底してやってほしいんですね。で、この時に、G と H はそれぞれの人差し指で打ちます。で、すべてのキーっていうのは、指がこれって決まってるんですね。で、なるべく守ってください。で、せめてこのアルファベットのところは絶対守る。数字とかはちょっと遠かったり、なんか指がちょっと力が弱かったりとかいろいろあって、人によって違ったりすることはあるんですけど、とにかくアルファベットだけは絶対に決めた指でやる。っていうふうにします。で、その指、正しい指の位置を覚えると。正しい指で正しいキーを打つっていうことをやる。で、その時に必ずホームポジションに戻すっていう意識をしてください。これやるだけでだいぶ違います。で、しかも戻した時に F と J は必ずどのキーボードもなんか突起がついてるんですね。で、その突起をちょんちょんって触ると。だから例えば W っていうキー打ったら戻す。ちょんちょんって。この F と J の突起を触る。なんかキー打ったら戻してちょんちょんって触るっていうのを最初の3日ぐらいはやってください。そうすると戻したらそこ触るがちょっと癖になるんですね。で、そうなると何が起こるかったら、たくさんダーって字を打ってる時に無意識に片方の指、例えば左手で何かをキーを打ってる最中に無意識で右手は突起を触ってホームポジションに指を置くようになります。これはただひたすら打ってるとそうなります。僕らの体が、無意識がとにかく自動的にそういう風になるようになるんで、そのためには3日ぐらいはホームポジションに戻した時にはちょんちょんって触るっていう練習をしといてほしいんですね。で、そういう風にして少しだけ癖を僕らの無意識に教えてあげると、それだけでやるようになるんですよ。僕らの無意識はすごく面白くて。で、そうやって必ずちょんちょんって触るっていうことをします。で、これがキーの位置を覚えるっていうことです。で、そしてもう一つですね、キーの位置を覚えるときにすごく大事なことなんですけども、とにかく正しい姿勢をする。具体的にはキーはできるだけテーブルの奥に置いて、テーブルの上に肘がドーンって乗るように、手前の方に持ってきてこう肘が浮いた状態とかにするとグラグラするんですよね。で、それを脇締めたりするのに余計な力とか関わって肩凝ったりとかしますし、こう手がブレるんで打つときにずれやすいんですね。なのでブレを防ぐためにもしっかりキーボードは奥の方、机の奥の方に置いて、ノートパソコンも奥の方に置いて、肘をドンって置いて、そして楽な体勢でこう手がブレブレ、ゆらゆらしないような姿勢で、姿勢を正して、で、カタカタ打つと。で、 もし心配だったらこう正しい姿勢とかタイピング正しい姿勢とか言って検索してもらえればもう絵で見て分かれるはずですから、探してみるというふうにしてみてください。でそしたらですね、あとは日本語をひたすら打って慣れていくということをしていきます。でこの時にですね、日本語をひたすら打って慣れる時に一番意識してほしいのはミスタイプを減らす。早く打とうとするよりはミスタイプを減らして正確に打っていくっていう風にすることがタイプを早くする方法です。で、僕ここの社員にもいますけど、めっちゃタイプ早そうに見せてやたらミスタイプするやつが一人いるんですね。遅いんですよ実は書くので、挙句そのミスタイプがそのまま残ってメールとかに来て、もともと日本語はちょっと不自由な感じがするんで、なんか余計にミスタイプ混ざって何言ってるか分かんないっていうことがあるんですけど、ミスタイプを減らすだけで速度ものすごい上がるんですね。でミスタイプって何かっていうと、ミスって変な字が入りますよね。でなんか本当はなんかリーって入れなきゃいけないのに、なんかなんだろう、チーって入れちゃったとしますよね。チーって、でチーって入れた後今 2回キーを打って、でそのチーって打った字を戻なんか削除しなきゃいけないって言って、で打ち直すってことは結局2倍から3倍の労力を発生させるわけです。だから1回タイプミスると 2,3 倍遅くなるんですね、タイピングの速度が。だからミスタイプをとにかく減らすってすると、それだけでものすごくタイピングの速度が上がります。なので日本語の練習をしているときはとにかくミスを減らすっていうことを意識してどんどん打っていくってことですね。早く打とうっていうよりはミスを減らして正確に打ってたらだんだん速くなります。でしかも日本語を打つときにできるだけ音楽とかかけて、なんだったら鼻歌混じりであんまり打ってることについて集中しないようにして打っていく。ちょっとややこしいですけども、ちょっと意識をそらす、打つっていうことからちょっと意識をそらしていくと、まあ慣れてきたらでいいですけど、まあ2週間やってるんだったら2週目ですね、1週間過ぎたぐらいから音楽とかかけたり鼻歌歌ってちょっと意識をそらして打つっていうことをしていきます。キーをね、そうすると無意識でカタカタ打つっていう練習をしだすんで、でこんな風にしてあげるとどんどんどんどんそのタイピングの速度っていうのが上がっていくっていうことが起こります。本当簡単なことなんですけど、この今言ったことですね、とにかくホームポジションをちゃんと意識して F と J をちょんちょんって毎回触ると、練習の時はで正しいキーで正しい指でちゃんと打ちましょうと。でタイピングのキーの位置が大体覚えたら日本語をひたすら打って練習しましょうと。でなるべく日本語はミスがないように打ちましょうと。ミスを減らすように打ちましょうと。でだんだんミスなくトントントンって打てるようになってきたら、今度は音楽かけたり鼻歌歌ってキー打ってるっていうことから意識を外す、ちょっとだけで無意識で打つっていう練習をしていきます。でそういうふうにちょっとずつ段階を追って練習していくと、2週間もあれば本当に舌水カタカタカタカタ打てるというふうになっていきます。でそうなっていけばですね、こうショートカットキーとかを使いこなすっていうところに到達できますんで、もうそうなってきたらもう、まあよくうちの母親が言いますけども、今何って言って、魔法みたいとか、あなたがやると魔法みたいでもうなんか何が起こったか分からなくなるって言うんですよね。そういうふうな感想をもらえるパソコンの操作ができるようになりますので、ぜひですね、タイピング苦手だなと思う人は、遅いなとかミスタイプ多いなって思う人は、ぜひ一度練習をしてみてください。そしてもうすでに早いって人はミスを減らすとか、今日のアドバイスの中でちょっと取り入れてみようっていうのを普段の仕事で取り入れるだけですごく早くなると思いますので、ぜひ活用してみてください。